こんにちは、船岡月のコーヒー放送室です。今回もよろしくお願いします。5月10日日曜日の夜に収録しているんですけど、子供たちの寝かしつけも無事終わって、妻と2人で今リビングにいて、まあ母の日ということでちょっとハイボールでも飲みながら今収録してるんですけど、本当に今日の出来事で、あの息子の発言がめっちゃたまらんやつがあって、それを紹介させてください。今日一日なんか、唐揚げ屋さんでお弁当をテイクアウトして、公園で食べていっぱい遊んでみたいな、まあ何気ない一日を過ごしたんですけど、まあ母の日ということで、まあ、なんか僕と息子で、妻にできるかなっていうので、まあ今は育休中でずっと家にいてくれてるんで、ご飯を毎日作ってくれてるんですよね。で、まあ今日ぐらいは僕と息子で作ろうっていうので、まあ一緒に協力して親子丼を作ったんですよ。で、まあ息子は今4歳で、まあ包丁とかはさすがに使うわけにもいかないんで、玉ねぎの皮を剥くのと、あと卵を割るのと、で、その、具材をお鍋に入れたりとか、あとご飯を研いで、炊飯器スイッチオンしてみたいなところは全部やってくれて、あとは調味料、砂糖、醤油、みりん、酒とかだしとか、なんかそういうの入れるとかは全部やってくれて、で、まあ、砂糖が思ったよりうわ入れたなと思ったんですけど、まあ、食べてみたらめっちゃうまくてっていう、まあなんか僕らがご飯作るっていうのをまあやったんですよ。で、まあ、息子はいつも割とよく食べる方で、ご飯を食べ、めちゃくちゃ食べたなと思ってもすぐなんか食べたいって、バナナ食べたりおにぎり食べたりお菓子食べたりみたいな、結構食欲すごいんですけど、今日はなんか輪をかけてご飯もかなり食べてるなって思いながらまあ見てたんですけど、終盤結構その親子丼がきつそうになってて、まあでも他のご飯めっちゃ食べたし、まあ全然いいかなと思って、ほんで息子は僕のことをおーちゃん、妻のことをあーちゃんって呼んでるんですけど、もうそれ苦しかったらいいよって、そんなこった親子丼おーちゃん食べてあるでって言ったら、いや自分で食べるって言うんで、だからまあいやあんま無理せんでいいよって言ったら、だってあーちゃんに褒められたいもんって言ったんですよ。その発言がたまらんくて親バカですよね。可愛いと思って、その自分の中でこの残ったご飯食べるぞ、だってお母さんに褒めてもらいたいからっていう心の内側の決意をまあすることはあると思うんですけど、その気持ちを声に出して相手に伝えるのって、伝えられた側にこんなになんかこう心をほんわかさせてくれるんやなっていう、なんかすごい思ったんですよね。なんか大人になっていくとそういう部分ってちょっと照れくさかったりとか、わざわざ言うことでもないかなって思ったりだとか、まあそれを思う理由にその他の人はあんま言わんしなとかいろいろあると思うんですけど、なんかネガティブなこととか以外は言ってった方が、相手にとってなんかいいんじゃないかなっていう、その息子の発言に対してすごい思って、っていうのも、まあ、僕昨日高校の同級生の家にお邪魔してバーベキューしてみたいなのに、まあ、年に何回か定期的に、この家に行かせてもらってるんですけど、まあ、今回も楽しくて、で、まあ、こういう関係今後も続いていけばいいなってみんなで喋り合ったりとかしているんですけど、なんかこのメンバーでこの、まあお互いのパートナー含め子供たち含め家族で集まるの楽しくて今後も続けたいよな、だって楽しいやん、だってこんな機会貴重やん、こんなつながりがこれからも続いていくって素敵やんみたいなのが、まあ僕はあるんですよ。まあ多分そのメンバーの、まあみんな思ってくれてたりするのかなって僕は思ってるんですけど、 そういう、なんかな、なんていうかな、この集まり今後もしたいなっていうところまでは言うけど、いやだってみんな楽しいやんとか、なんか、うん、いや俺みんなのこと好きやしみたいなのってわざわざ言わんじゃないですか。けど言ってった方がいいんちゃうかなみたいな。なんか言われて嫌なことじゃないし、ハッピーに言われた方がなるんちゃうかなみたいなのを、なんかその息子の、うん、内側の気持ちを口に出すのっていいかなって。なんか僕、友達多くないんですけど、少ないんですけど、でも、定期的に会いたいなとか、なんかこう、これといって、例えばじゃあ仕事の話とか、なんか、一個自分の中で事件があったので、それをことについて喋りたいとか、なんかそういう、尖ったトピックというか、そういうのがなくても、単純に会って喋りたいというか、顔みたいじゃないですけど、って思うことちょこちょこあるんですよ。で、まあ、特に先輩が多いんですけど、なんかまあ、普段から、よく会うような、感じじゃないというか、会える距離じゃないというか、っていう人に対して久しぶりに連絡取らせてもらって、あのちょっとこの日からこの日の間ぐらいでどこかでランチ行けたりしませんかみたいなとか、まあ、連絡させてもらうことがあるんですよ。でその時にやっぱ用事を伝えちゃうんですよね。こうちょっとあのなんかこういうことで相談したくてじゃないけど、でもそれはなんか本題じゃないですね。本題はちょっと会いたいんですよっていう、あの顔見たいんですよっていう、顔見てもらいたいんですよみたいなのが本題というか、でもそれってなんかちょっとこう包み隠しちゃう。でもそれなんか別に、例えば連絡して声かけさせてもらうときに、ちょっとあの本当にあの時間あればでいいんですけど、久しぶりに会いたくてって言えばいいなと思って、なんか息子のその発言からそんなことまで考えたっていう出来事が今日あって、まあそれ今日の日記に書き残したんですけど、可愛いなと思ってこれぐらいで終わっとこう、この話題は。で、どうしようかな。最近というか、4月から始めたことが、僕日記を手書きでノートに書くっていうのを始めてて、別に誰に見せるものでもないんですけど、なんか習慣として、あったらいいなって思ったので、まあ書いてるんですよね。で、割と、だから今1ヶ月と10日ぐらい経ってるんですけど、書いてるのが楽しくて、まあめんどくさいなって思う日もあるんですけど、でもなんか、まあまだ1ヶ月ですけど、数日前のやつを読んでみたりすると、あ、こんなことあったなって、やっぱ忘れてるんですよね。それこそ3日前の夜ご飯何って言われたら答えられる人ほとんどいないみたいなのと同じで。だからこれが書いて残ってるっていうのが、まあ何年後かの自分にとってめっちゃ面白いんちゃうかなみたいな、っていうだけで書き残してるんですけど、別に何かに載せるものでもないし、誰かに見せるものでもないんですけど、割とそれを楽しんでいて、その日記の、まあ、延長というか、まあ同じ趣味なんですけど、最近ほとんど毎日あのインスタにその日の動画を載せてるんですよ。今日あったことをまあちょこちょこ撮影してちょっと編集して載せるっていう、本当に日々の記録でしかないんですけど、なんかそれが楽しくて、なんかで僕もそのなんか一個やり始めたらそればっか興味持っちゃうというか、だから今は動画をちょこちょこその日々の出来事の中の一部を撮影してちょっと編集して、まあ1分ぐらいにしてインスタに残すっていうのを楽しくなってて、まあ今日もやろうと思ってるんですけど、まあこのラジオもそうっすよね。もうただの記録でしかないんですけど、でまあその動画を撮って残すっていうのを今は GoPro を使ってやっていて、でその GoPro っていうのが 結婚式の時に買ったやつなんですよ。 GoPro の Hero 9っていう、機種というかモデルなんですけど、で結婚式が21年の3月やったかな。なので、今26年の5月なので、まあ丸5年以上昔に買ったやつなんですけど、まあ今も使っていて、まあ結婚式したことがある方はわかると思うんですけど、めっちゃ高いんですよ、いろいろ。まあ高いというかもう相場がわかんないんで、まあどんどんこう決めていっちゃうと割とおーっていう額になっているっていう。で、結婚式のその相談というか打ち合わせみたいなのをプランナーさんとしているときに、オープニングの映像、エンディングの映像、エンドロールみたいなのを、向こうの式場の方にお願いするというか、まあ、式場側で多分提携してるカメラマンさん雇ってっていうことやと思うんですけど、15万ずつかかりますみたいな。だからオープニングとエンディングの映像をお願いすると、この結婚式の費用プラス30万になりますと。っていう、まあ見積もりやったんですよ。で、まあ、僕動画編集とか全然できないっすけど、30万かと思って。で、しかも、エンドロールって、その日の途中までの部分を、まあ、すごいいい感じにはなるんですけど、編集してくれて、最後、こう、新郎新婦が出ていく時に流れるみたいなのがあると思うんですけど、うわ、今日のハイライトもうエンディングになってるやんってみんなエンドロール見た時に思うと思うんですけど、まあ、あれをやるかやらんかっていう。で、30万払って動画作ってもらうんかって思った時に、なんかあんまりそそられやんかったんですよね。で、なんていうんですかね、エンドロールって、結婚式の最中、披露宴の最中の、まあ、様子がハイライト的に、残るんですけど、その著作権の関係とかで、その披露宴中にかかっている曲とかをカットするんですよ。まあ、それは仕方ないんですけど。だから、声とかも全部消えるんですよね。BGM に変わる。だから、来てくれた人たちの様子は映像で残るけど、声とか、まあ、そのリアルな感じというか、は残らんし、なんかキャラってあるじゃないですか。なんかこう、式場の人に、式場というか、式場の提携しているカメラマンさんに全任せになるから、なんか、いや、この人のシーン別にこんないらんなとか、あるんちゃうかなって思ったんですよ、すごく。だから、その時に、いや、30万払って、まあもしかしたら自分にとって気に食わん映像が出来上がってしまう可能性があるぐらいやったら、多分当時 GoPro 6万ぐらいやったと思うんですけど、まあその GoPro 買ったら、まあ手元に残るし、今後も使っていけるし、その6万と、その、妻の、弟、まあ僕も小学校から仲いいんですけど、にお願いして、いくら払ったかな、2、3万ぐらい払ったんちゃうかな、思うんですけど、まあ、でもまあ仮に3万やとしても、6万プラス3万で9万じゃないですか。9万で、どこどこの席のあの、忍者の人の誰々の声取ってとか、なんかエゴラの、みんなめっちゃどうせ酒飲ませるからそのシーンちょっと撮っといてとか、でみんなの、まあ、できたらでいいけど一言インタビューみたいなのも残しといてとかで、まあお願いしたんですよね、弟に。で、まあ出来上がったやつ見たら結構な人数分の一言メッセージも撮ってくれてたし、その日の記録としてはもう大満足のものを撮ってくれてたんで、いやまあ3分の1以下のお金でこんなにできたら満足やなみたいな、まあその結婚式の思い出としてあるんですけど、っていう時に買った GoPro Hero 9を今も5年経った今も一応自分の日々の、まあ、Vlog っていうほどのクオリティじゃないんですけど、まあ用として使っていて、ただ GoPro 結構ガタが来てるというか、撮影してたら熱持って、もうなんか撮れませんよってなりがちやったりだとか、あとボタン押してからその反応するまでのラグが結構長くなってたりとか、 あとまあ GoPro のアプリとかもちょっと使い勝手があんま良くなくて、まあ僕それ以外を使ったことなかったんで分かんなかったんですけど、なんか使ってるとうーんって思う部分があるし、 GoPro ってあのサブスクがあって、今まで年間6000円払うと、まあ、その GoPro のアプリ内でできることがなんかちょっと増えたりだとか、まあ、GoPro 製品を公式ショップでちょっと安く買えたりとかあったんですけど、そのサブスクが多分今回から年1万に変わりますみたいな。だからなんか GoPro 本体の満足度というか不具合みたいなのも感じてるし、アプリもなんか微妙やなと思いながら使ってるし、かつサブスクもなんか、まあ払わないとあんまり使い物ならんまではいかんけど、まあ払ってるんですけど、それの値段も上がるし、みたいなので、ちょっと他のも調べてみよっかなと思って、いろいろ、この、そういうガジェットのレビューをしている YouTuber とかをもう見漁ってですね、まあ一個決めたやつがあって、で、それが DJI っていう会社のメーカーの、オズモアクションというシリーズなんですけど、まあ見た目はもう本当に GoPro と一緒というか、ああいう形のアクションカメラって言われるちっちゃいカメラ、こうなんか胸につけたりとかヘルメットにつけたりとか、それを持ったまま水に潜ったりとかしている映像を見たことある方も多いと思うんですけど、まあそういうカメラで、まあそれに決めたんですよね。で、これ興味ある人いるっすかね。まあでも、いろいろ自分なりに見てみて考えた結果したんで、ちょっとその過程を共有したいんですけど、今 GoPro が僕が持ってるのは Hero 9で、 GoPro の出してる最新モデルが多分13かなんか、だから4世代ぐらい新しくなってるんですけど、でそれが多分8万ぐらいで出てるんですよね。13が確かで、 GoPro のサブスク会員だったらまあどうやろ5万ぐらいで買えるんかなみたいな値段でまあ出てて、でその DJI の Osmo Action シリーズは6まで今出てて、それがまあ6万ぐらいかな。でもその GoPro の Hero 13と Osmo Action の6比べたら、もう全然オズモアクションの圧勝ですみたいなレビューを載せてる YouTuber の方のやつを見て、やっぱ DJI オズモアクションめっちゃいいんやなーっていうのを見てたんですよ。で、オズモアクションとか、まあ、GoPro もそうなんですけど、まあ、iPhone もそうですよね。新しいのがどんどん毎年のように出てきてて、出てきたと同時にそのそれまで最新やったやつが1個型落ちになって、型落ちになった瞬間値段ガクッと落ちたりとか、結構なセールになったりするみたいな。だから僕結構 iPhone でも今これ15かなを持ってるんですけど、多分16が出た時に15買ったりとか、まあなんかしてるんですよ。で、GoPro も12はちょっと安くて、まあ、もう14出るんかな、まあ、なんか13もそんな高くなかったんですけど、っていう中で、オズモアクションが4がめっちゃ安くなってたんですよ。2世代前のやつ。で、まあ、オズモアクション4と6やったら2世代違うし、まあ、全然機能性とかも違うっぽかったんですけど、まあ、いろんな人のレビューを見て。ただ、そのオズモアクション4と、GoPro の Hero 12、12を比較している人がいて、だ同時期ぐらいなんですかね。その Osmo Action の2世代前と GoPro の1世代前の機種が同じぐらいに出たのかわかんないですけど、まあ比較している人がいて、したら結構、Osmo Action が、そのボタンの操作性だったりとか、映像はそんなに差がないし、アプリの使い勝手とか、まあいろんなもの含めて、オズモアクションやっぱいいっすね、みたいな。GoPro よりも強いというか、みたいなレビューやったんで、あ、オズモアクションめっちゃいいんやなと思って。で、12と4で、4のが、まあその人にとってはいいってなるなら、まあ、結構いいなと思って。GoPro12 から13はなんか、 なんかマイナーチェンジっぽい、ちょっとだけ進化したけど、そんなかな、12持ってる人は13改めて買う必要はないですよ、14待ちましょうみたいな言ってる人もいたんで、でしかもそのオズモアクション6が出たことによって、オズモアクション4がアマゾンで2万8000円ぐらいまでになってたんですよ。で、オズモアクション4が出た時、まあ、その GoPro12 との比較動画を出している人の YouTube では、価格もまあもちろん比べていて、どっちも6万 5、6万やったんですよ。なんか、GoPro が6万ぐらいで、オズモアクション4が5万8000ぐらいですみたいな。いや、今2万8000なんと思って、いや、これはアクション6はまあ一番最新機種で6万から7万の間ぐらいやったんで、いや、オズモアクション4で初めてのその DJI 製品で一回試してみようと思って、買ったんですよね。2万8000でアクション4で、昨日の夜かな、届いて今日から使ってるんですけど、めっちゃいい、めっちゃ、まあ僕その GoPro Hero 9やったんで、その Hero 12とアクション4の比較でアクション4が買ってたんで、それは9と比較したら、それアクション4の方がめっちゃ数段いいのは、もちろんまあ予想通りっちゃ予想通りなんですけど、撮ってみるとめっちゃ良くて、めっちゃいいとテンション上がって楽しい。で、まあ、僕がというかエゴラが昨シーズンじゃないか、もう2回2シーズン前かな、あのエゴラの映像を撮ってくれたりしてお世話になっていたのバンビさん、あのウェディングの映像を作ったりとかされてる方で、でエゴラのサムシティの試合とかでファイナルまで来てくれたりとかでお世話になったんですけど、で僕個人のやつも、わざわざ鈴鹿市まで来てくれて撮影してくれて、めっちゃなんかめっちゃバスケうまそうに撮ってくれてみたいな、でお世話になってる人がいるんですけど、僕その GoPro と DJI どっちにした方がいいんやとかで、アクションカメラってインスタ360とかまあいっぱいあったりするんでっていうのを漁ってたら、バンビさんの YouTube チャンネル出てきて、バンビさんがちゃんとというかしっかりその DJI のアクション4のここがいいとか、この設定はめっちゃいいです、おすすめですよとかで、外で映像を撮るときはやっぱどうしても光が強いと白飛びしちゃったりするから、海とかすごい明るさ強いとこ行くなら、この ND フィルターっていうなんかカメラのサングラスみたいな、レンズに1枚挟むようなやつ、これあるとまあ映像めっちゃ違うんですよって、それのレビュー見せてくれた、まあレビューをしてくれる動画を上げてたりとかめっちゃ見たんですけど、でバンビさんこのコーヒー放送室聞いてくれてるっていつも言ってくれてるんで、この YouTube すごい参考にさせてもらいました、ありがとうございます。でアクション4今使い始めたんで、ちょっとわからんとこがあったりとかしたらちょっとまたいろいろ教えてくださいっていう、まあ毎日子供ら寝静まった後に日記を手書きで書いたりとか、あと今日あったことのまあ映像をちょっと編集してやったりとか、なんか日々の記録をせっせと楽しんでるっていう、だから僕の最近の趣味、まあ、このポッドキャストもなんか最近結構前のやつとかを聞いたりして、やっぱその瞬間瞬間というか、やっぱ変わりますよね、人って考え変わりますよねっていうのも、まあすごい貫くタイプの人はかっこいいんかもしれんけど、僕はそうじゃないし、どんどん変わっていくし、その時々でやりたいこと変わるというか、なんか、あ、今こんなんしてみたいなって思った気持ちは割と賞味期限短いんちゃうかなって思い込んでるところがあるんで、割とすぐ手つけるタイプなんで、今はそんなことを思って日々の記録を楽しんでやってるっていう感じで、そうっすね。あと喋りたいことは、じゃあまあ最近読んだ小説の話でも、まあ今もせっせと読んでるんですけど、一応なんか自分の中でうわーっていう刺さった一言とかメモ残してるんですよ。 で、自分でもめっちゃ俺やんって思う言葉というか、めちゃくちゃ刺さる言葉があって、これやっぱ他人から見たらよもっとそうなんかなと思って、ちょっと今妻に来てもらって、ちょっと聞いてもらおうかなっていう。まあなんか僕その浅井亮のインザメガチャーチの話もしたんで、で僕もまあもう大ファンなんで、その浅井亮の書いた小説何読んだかな、インザメガチャーチ読んで、何者、あとは星宿りの声、霧島部活やめるってよ、あれや、世にも奇妙な君物語、あれめっちゃ面白かったやろ、
読んだ、
インザメガチャーチも読んだもんな、めっちゃ
読んだ。
で、あと最近一番最近読んだ死にがいを求めて生きているのっていう。で、まあ、インザメガチャーチでもそう、スミちゃんをめっちゃ俺やんっていう話を、むっちゃんは特にさ、
ポーって言ってたな、
ポ
ポイ、
ああポイ
だよ、ポ
ー、うん、あで、なんか、何やったっけ、MBTI
え、そんな感
じ、え、何やったっけ、あの、MBTI のさ、
違ったやって、すみちゃん、
違う、なんか、めっちゃ船やんと一緒やんみたいな、
うちと船やんが、
違う、
じゃあ、バチロレッテや、
バチロレッテの、バチロレッテがってこと、
そう、女の人が、
何だっけ、
なんか、紹介に、え、あの、その、M、そのボス猫と、
うん、
何やったっけ、N、
INTJ、うん、
が船やん、 INTJ ボス猫っていうフレーズが書いてあったから一緒やんって言った、う
ん、まんまやんな、
だから女版船やんなんかなって言って見てないから分からんけどさ、うちらは
そうやな、
そうどんな人か
見て、あ、そうか見たら、うわ
に一緒か、
船やんが言いそうなこととか出てくるかもしれん、
でもまあ女性のがあるからちょっとちゃうかもしれんけど、
INTJ、
そうだから、そのフレーズだけはみんながパッて見た時に一緒やんって言ってしゃべって
た、ああそういうことな、
うん、
まあそれでですよ、じゃあ浅井亮の小説から引っ張り出してきた、もう刺さりすぎて、うん、ちょっともう気分が悪くなった言葉がいっぱいあって、あ、じゃあ何者、
うん、まだうち途中し
か、途中、何者ってその就活、大学生の就活が舞台で、で、男同士、まあ同居、ルームシェアかしとる男2人がまあ主人公というか主役で、でそのまあ今まさしく就活時期の女性2人登場人物出てきて、あともう一人その片方の女性の彼氏、男3人女の人2人のその大学生の話なんやけど、その彼氏がなんかこうその就活頑張っとる4人を結構小バカにしとるというか、
うん、
なんかみんな同じようなスーツ着て、なんかでもなんか自分のしたいことするわけじゃないことにそんな今時間使って達成みたいなとか、なんかそんなけみたいな感じでずーっとおるわけやけど、実はこそこそ就活行ってたりとかするみたいな、
同級生なの、
同級生なんかまあそういうやつなの、
うん、
でそいつがまあいろんな出来事あるんやけど、その女性の、まあ、彼女じゃない方の女性から言われる一言が、まあ、めっちゃ長いんやけど、中略で、自分の方が会社勤めの人よりも感覚が鋭くて繊細で感受性が豊かで、こんな現代では生きていきづらいなんて、どうせそんな風に思ってるんでしょっていう言葉が出てくるの。その言われるシーンが、
うん、
まあその彼女じゃない方の女の人が、
うん、
まあ就活めっちゃ大変やったけど一社内定をもらうことになったわけ でも別に行きたい会社じゃなかったけど、まあ、その子はなんていうかな、まあ家庭環境とかのもあって もうでももう行きたくないとか言ってられへんというか、
うん、
もううん、なんかやりたいこと探したい気持ちもありつつでももうやらなあかんしみたいなので、まあ、決まってでとりあえず決まってやったみたいな会をやろうっていう時にそのまあその彼氏がなんかまたけみたいなことを言うわけよ、
うん、
あのさ行くでしたこともないくせに自分に会社勤めは合ってないなんて自分を何だと思ってるの会社勤めをしている世の中の人々全員よりも自分の方が感覚が鋭くて繊細で感受性が豊かでこんな現代では生きていきづらいなんてどうせそんな風に思ってるんでしょうそんな言い方一つで自分を守ったってそんなあなたのことをあなたと同じように見ている人なんてもういないんだよあなたが歩んでいる過程なんて誰も理解してくれないし重んじてないし誰も追ってないんだよもうバイトのことを仕事って言ってみたりあなたの努力が足りなくて実現しなかった企画のことをなくなったって言ってみたり本当はなりたくてなりたくて仕方がないはずなのに周りからアーティストや編集者に向いているって言われているとか言ってみたりそんな小さな一つ一つの言い方で自分のプライドを守り続けてたってそんな姿誰も知らないんだよ誰も追ってくれてないんだよ高吉くんはずっと自分が今やっていることの過程をみんなに知ってもらおうとしてるよねそういうことをいつも言ってるよね誰かと知り合ったとか誰かの話を聞いたとか今はこういうことを企画しているとかこういう本を読んでるとか頭の中にあるうちはいつだってなんだって傑作なんだよね
違いない
やばいやばい
いやでもまあなんかそれ刺さってもその出し方はその人が悪いから指摘されるわけやん
確か彼氏の人が
だからもう言ったらけって言ったらその自分の
うん、
そのやりたいことを隠して、
うん、
やれてない人らをバカにしてるからそうやって刺されるわけやん、
うん、
けど別にやばい俺って分かってるやん、うん、別にバカにもしてない
バカにはしてない
待ってないっていうふうに言えとんのかもしれんけど、
うん、
でも別にそれによって人をバカにしたり、うん、下に見たりとかもしてないから別に刺さっても
会社勤めをしとる人たち俺は出てったけど、その人たちを蔑むような目線はマジで1ミリもないし、う
ん、で刺さるけど、うん、別にそこまで刺さることでも刺さる必要もないんじゃない、うん、って感じだから
なんか、うーってでも、うん
まあ、考え方はベースは似とるからな、うん、そのかっこつけたい気持ちとそれを書く、うまい言葉、うん、言葉巧みに隠そうとする感じを、
うん、
は、まあ、なんていうの、まあ、性格的にはわかるからな、うん刺されと図星
なんか、うんうん、なんかノートとかを書くときになんかあこんなことでこういう風に書いてみようかなって思ったときにさ、
うん、
でも割と考え結構考えやんと形にならんやんかまあ形になってるかどうかわからんけど
文章って
でもまあシンプルに時間かかるとかさ
書くこと
なんでこんなこと書こうと思ってってる自分はいるわけやんその瞬間でも頭の中にあるうちはいつだって傑作やからなんかこんなこと書こっかなって思っとる自分でちょっと満足するというか、
うん、
なんていうの、う
ん、俺ちゃんとネタ持ってますみたいな
こんなことできそうなんだよ自分っていうのに酔うというか酔ってしまいそうになるというかでも、ま、これが出てくるの俺
なるほど
あ出さなっていう
ああ
出さない意味ないもしこれがおもんなって思われたとしても
ああそれだな、
うん、なんかこの言われとる人はなまあその舞台関係者となんかコネができたぜみたいななんか俺こんな人とつながったぜみたいなすごい言っとって大学生のに名刺作ってたりとかするんやけどバイトのことを仕事って言ったりとか、まあ、するんやけどでそのあそういえばあの舞台どうなったんって言われた時にあれなくなったみたいなで、え、なんでなんってなったらなんかあの監督が考えてきたやつが全然良くなくてみたいな俺がこうしてほしいって言っても受け入れてくれへんしなんかもうなくなったわみたいなことを言うなんかお客さんに10点の作品見てもらうのも良くないしみたいなことを言うわけでなんかいやなくなったっていや自分のせいで なんていうのてかまあ10点でも20点でも出しなよって頭の中に あるうちはいつだって傑作なんだよみたいな。やっぱそうやんなと思って、出さなわからんし、まあ、みたいなんで、ちょっと結構あるわけこのシリーズが。ちょっと聞いて。
そうそうそう。
で、何者はまあもうこれがもう山、一番俺の中でうーって苦しんだ。読んでて辛いとかじゃないよ。
わかるよ。
でも何者めっちゃ好きやったんやけど、でも死にがいを求めて生きているのはちょっと超えた。何者超え。何者は直木賞とかさ、犬のメガチャーチは本屋大賞とかあるんやけど、俺この死にがいを求めて生きているのは結構
題名から船に支えするんだ。
やばい、もう
ブッダ的な、
もうやばい。あのな、刺さったやつで言うと、
死にがいも生きがいも求めてないけどな。
そうやな、主人公が言われる言葉があって、まあ、まずじゃあ設定だけ、
うん、
あのまあ男の子2人がそれも主人公というか登場人物のメインで、
うん、
で1人はすごいおとなしい物静かな感じで、なんかこう対立とかあんまり嫌いで、もう1人はもうめちゃくちゃジャイアン気質というか、みんなの先頭に立って引っ張ってみたいな、でみんなから頼られたいし、すごい俺でいたいし、なんかそれこそ何者じゃないけど、自分はこういうことをしてて、こういうなんかこうみんなのためにこういうことしてるとか、こういう大きなことを俺は成し遂げる人間なんだみたいな、すごい強く持ってる人なの。でその二人が出てくるんだけど、まあで最初のシーンが、その物静かなおとなしい方が入院しとって植物状態になったの。もう生きてはいるけど意識がない、体が動かんし声も出さんしみたいな、ずっと目つぶってるというか。で毎日その友達の方、活発な方は毎日決まった時間の昼ぐらいにお見舞いに来る、顔覗きに来る、で声かけたりとかするんやけど、まあ植物状態から復活しない。でそれを見守っている看護師さんの目線から始まるんやけど、だからなんか言ったら親友のピンチというか危機にすごいこう寄り添っている人っぽいやんが、そうでもないんちゃうのみたいな感じなんやけど、最終的にはだからすごいんやけど、ただただ優しさだけでその行動をしてるわけじゃないというか。でその男が言われるシーンがあって、俺だって自分から何も言わなくても今自分が何をしているのか認識されるような人であり続けたかったよ。
なんでもう一回言って。
俺だって自分から何も言わなくても今自分が何をしているのか認識されるような人であり続けたかったよ、
うん、刺さる？
わかるーと思って。
全然わからん
わ。わかるな。
意味わからんし。
意味はわかるやろ。それが刺さる意味がわからんだけど。
あ、そうそうそうそう。まあなんかそこになんかめっちゃ重き、うーってなる
感じが。マジ俺もううーってなったけどな。
だからそうなんやろな。
うん。
俺はこういうところがすごいんだって自分から言わんでも、こういうところがすごいんやなって思われたいってことだろ。
うまくいってる人はそう思われてるけど、俺みたいなやつは自分から言うしかないって。
うまくいってる人は別にそう思われてないって思われる人、
いやいや分からん分からん、うん、あの別に俺の話じゃん、小説の話
分かるよ。しかもその人の捉え方も分からんからな、その人分じゃ本当にどうやって思っとるかとか分からんからな。
例えばキムタクが、
うん、
あなた何してる人なんですかって言われへんよな。
まあ、そんだけ知らわれとるからってことやろ、
例えばな、
うんうん、
いやでもこの言葉なんか、いや、なんていうの、この言葉自体は別になんていうの、特殊な言葉じゃないや
ん、せんな
けど、なんか抱えとるモヤモヤみたいなのを一個言葉にされ、文章にされた感じ。
ふ
ぅ、あの人はいいよな、でも俺はさっていうのを文章にしたらこうなるんやっていう、うわ刺さるっていう。 でもな、もう一個、これは
それはさ、なんか別にその前後があるから余計にそこがしみる、
もちろんもちろんもちろん
っていうのはもちろんあるんや。
だからその男は、言ったらいろんなとこに手出すというか顔を出すわけ、なんかしとる自分でありたい
から、中心とかでありたいから、
うん、みんなのリーダー、みんなに頼られる、しかも俺はこんなことを成し遂げる人なんだよみたいな、まあジャンプの主人公に憧れるというかさ、みたいなタイプなんやけど、でも上には上がおるし、うまくいかんし、
何もしなくて、そういうことしなくても目立ってる人はおるからな。
そうで、どんどんうまくいかんから新しい場所を探してみたいな、やってるけどみたいなっていうやつが、こうやって言うんか、ちょっと言われるんかちょっとあれやけど、この言葉でうわーみたいな。もう一個、その男が言われる言葉
だな。あ、そう、同じ本の中でな、う
ん、常識から外れて見える決断さえすれば、その常識の中で競争してきた人たちに対して一矢報いることができるとでも思ったんでしょうね。常識に縛られすぎた人間がする典型的な行動ですよね。やばないだからあの、その男を第三者が見た感想や、もう一回言うで、常識から外れて見える決断さえすれば、その常識の中で競争してきた人たちに対して一矢報いることができるとでも思ったんでしょうね。常識に縛られすぎた人間がする典型的な行動ですよ、ね、なんかあかんわ、俺うえってなったもん。もう恥ずいけど、でもやっぱ例えば会社員辞めたとかを、例えばノートの題名にしてさ、書くわけや、書くっていうか伝えるわけや。でしかも、11年間勤めたみたいなのも、例えば入ったばっかの会社じゃないよみたいなのも込めてるわけ。これ言わん方がいいんか、でも言うわ。
いいんじゃない、うん、別にそういうのも含めて、
うん、
いや
っていう自分のこの浅ましさというか、
もう見透かされた感があるってこと、
うん、自分のこのなんかうーっていうのを言葉にされた場合、この常識さから外れて見える決断さえすれば、その常識の中で競争してきた人たちに対して一矢報いることができるとでも思ったんでしょうね。はいはい、みたいな。
なんかでもさ、もう全部のその小説とかいろんな本読むとさ、
うん、
確かにとかさ、
うん、
なんかああ分かる分かるとか、この人好きみたいなってできるやんか。
ある。
けどなんかそのこのフレーズみたいなのはあんま思ったことないかも。
え、小説ってだってフレーズしかないや
ん。いや、もちろんそう。だからその時その時にはあ、いいなってもちろん思っとるし、この人好きって思っとるけど、自分のこのなんか残したいじゃないけど、なんかうわ、うん、来たみたいな一文みたいなのあんまないかも。
うわってなる
やつある。めっちゃわかるわかるとか、ああおもろいみたいなのはなるよ、うんうん、その読んどる中で、
うん、
あ好きとか、
うん、
だからさ、打ち合わせよく言うとだよ、この文章とこの文章めっちゃ一緒やんなみたいな、よく言うと、あのインザメガチャージでさ、うん、この一文あの一文を使っとったよな、うん、みたいな見方はしとんねんけど、うんうん、
あのまあ視野狭窄がどう
のとかをなんか同じ、めっちゃコストってなんか同じ文を違う人が言っとるみたいな、うん、それはもうなんか
伏線回収的な、
あそうだから、そういう読み方になってしまう、なんていうの、引いてみとる感があるような、
そういう作品を味わってる感じ。
そうそうそう、そんな感じ。
俺も
なんかめっちゃどっぷり
とこじゃないですか。
そう、ほんでこの人に言ったら感情移入して、うん、わーっていうのが、うんうん、そこまでないかも。
うん、でなんかそれは最近その小説がめっちゃ強い。なんか映画とか、
うんうん、
その映像作品でも何でもいいんやけど、ラジオでも、うん、なんかいろんな作品を、受け取る側をやるやんか、うん、本を読む側、音楽聴く側、映像見る側、小説はやっぱなんか
浅い量に
頑張らない読めやんから。あ、でも浅い量以外も読んどるし、浅い量めっちゃ摂取しとるけど、あの人怖い。
だってさ、なんかもう好きすぎてさ、全部が面白くなっとるやん、うん、
あ、まあでもそれはある。
うん、
ラジオとかも全部面白い。
そうなんかちょっと身内ネタじゃないけど、めっちゃ好きがゆえにさ、
うん、
めっちゃその人言うことも
推し、
うん、だから
推してる、
めっちゃラジオもおもろいでみたいな、
うん、
言うやん。
言うな、
なんか聞かせてもらって、
あれを思い出すな、昔の伊勢谷友介とか。
あ、そうやな、めっちゃさどっぷりになったらこうやからさ
みんなこれいいぜ
ってな、そうそうそうそうそうってなる感じがさ、出とる。
今日だって今日のテーマもそうやもん、オズマアクション4いいでっていう話とかさ。
あ、それも、
あ、ちょっと喋ったんやけど、
うん、だから、あ、そう、小説もそうし、いい
こと、あ、そう、
うん、それは昔からやん
でも、僕これ好きです、これ楽しいです、これいいですを、まあコーヒーもそうやし、なんなんか全部それを紹介する人。
GoPro の方が綺麗ちゃう？
綺麗やけど、
とか
操作性とか、
いいや、
あの縦でパッて撮れる感じとか、まあのな、やっぱそれはレビューしてる人おった。 GoPro の方が映像、うん、特にその外やとその青さとか、うん、自然の感じはいいけど、逆にでも室内とかはみたいな、
うんうん、
まあでもちょっと比べてやってこっかなみたいな。
終わり？文章紹介は。
あ、そうやな、死に甲斐を求めて生きているのはちょっと図書館で借りて読んだけど、
うん、読み切れたの？
読んだよ。で買って家に置いとこうかなとか読んだけどちょっとやばい。
いいんじゃないか、何年後かに読んだらまた感覚変わっとりそうやし、
絶対変わってる、それがいい。こんな感じです。またなんか紹介したいものができたらラジオを撮ると思います。聞いていただけると嬉しいです。あ、なんかオールデイの話とかしやんだな、
私撮ったらいい、
うん、あ、なんか個人的にバスケ今年頑張ろうってめっちゃ思ってるんで、バスケの話とかもできたらいいなと思ってますが、今日はこんな感じで終わりたいと思います。いつもありがとう、うっちゃん。母の日やから、俺にとっての母じゃないけど。
ありがとう、こちらこそ。
フロスクコーヒーのオンラインショップ、コーヒー豆とか、グッズとか置いてるんで、興味がある方がいたらぜひチェックしてみてください。あとノートを定期的に書いてるんで、週2回ぐらいこれから書いていこうと思ってるんで、もし興味がある方がいたら読んでみてください。これ読んだらめっちゃ面白かったで的な小説があったら教えていただけると嬉しいです。ちょっと舌が回らなくなってきた。この辺で終わりたいと思います。船岡月のコーヒー放送室でした。バイバーイ。